こんにちは。新潟市東区の英会話教室ウィルハウスのみちです。今回も引き続きクリスマスについて。クリスマスカラーといえば緑と赤ですね。緑は常緑樹の緑を表すそうです。ずっと変わらない緑は力強い生命力、永遠の命、キリストの永遠の愛を意味するとのこと。日本でもお正月に門松を飾るように松のような常緑樹を強い生命力の象徴として使いますので、この点は日本も西洋も考え方が一緒のようです。赤は人々の罪を背負い十字架に貼り付けにされ処刑されたキリストの血の色を表すそうです。クリスマスにプレゼントを贈るのはセントニコラスが子供たちに贈り物をしていたからという説もありますが、さらに遡るとキリスト誕生の際に東方三賢王が贈り物をしたことが起源とされているようです。この三賢王、キリスト誕生の地ベツレヘム、現在のパレスチナ自治区へ導いたのがベツレヘムの星と呼ばれ、現在クリスマスツリーのてっぺんに輝く星がそれです。キリストはマリアから生まれ、その夫は大工のヨセフと言われています。マリアは処女でキリストを身ごもるのですが、それを天使ガブリエルが告げに来るのが有名な受胎告知です。ダヴィンチやエルグレコら有名画家がその様子を描いています。マリアは馬小屋でキリストを産んだので、寝かしつけるベッドもありません。そこで馬の餌を入れる貝羽桶に藁を敷いてベッドを作ります。貝羽桶に横たわるキリスト、見守るマリア、東方三賢王、羊飼いらを描いたキリスト降誕の絵もルーベンス、ボッティチェリら有名画家によって多く作られました。これらの作品ではマリアや三賢王たちはキリストの誕生を喜ぶというより、その悲劇的な未来を予感して物憂げな表情で描かれていたりします。ちなみに天の真実を意味する青、純潔の象徴白百合の白、神の慈悲を表す赤の3色がマリアの衣装の色と決まっています。羊飼いや羊はキリストの象徴であったり、キリストに導かれる人々を表しているそうです。クリスマスツリーはモミの木を使いますが、常緑樹であるモミの木は永遠と不死の象徴、装飾の明かりは文字通り光または空に輝く星を表します。クリスマスにツリーを飾るようになったのはドイツが起源とされています。電気のない時代はろうそくを下げていたそうです。ベルはキリストの誕生を知らせる鐘であり、魔除けの意味もあります。欧米では未だにクリスマスツリーに生木を用いることが多いようです。もちろんお正月明け頃にゴミとして捨てられます。私が大手の英会話学校に勤めていた時、ネイティブの先生たちが来日するたびにプラスチックのクリスマスツリーに驚いていたのを思い出します。クリスマスツリーと同時にヤドリギの枝を玄関にぶら下げます。魔除けの意味もありますが、この下でキスをした二人は永遠に結ばれるというロマンチックな伝説があります。しかも女性はそのキスを拒めないということで、本当か嘘か、この季節になるとヤドリギを持って歩く男性が街中に出没するそうです。日本でも最近見かけるようになったアベントカレンダー、一般的には12月1日から始まり24個の窓がついていて、クリスマス当日に向けてカウントダウンをしながら1日ずつ開けていきます。正式にはクリスマスの4週前の日曜日から始まります。この日からクリスマスの準備を始めるからです。日本でいう12月13日正月こと始めの日のような感じですね。この期間を禁酒などをして節制して過ごす敬虔なクリスチャンもいて、カトリックの教会では装飾や司祭の彩服が紫色になります。実はこのクリスマス4週前の日曜日をクリスマス以上に重要な日と捉える信者も多く、そこで紫という特別な色を使うわけです。日本でも古代の官位の一番上の階級の色が紫でした。紫は陽の東西関係なく高貴な色と捉えられているのですね。ちなみにクリスマスミサで教皇が着る彩服や装飾は白と決まっています。カレンダーに話を戻しますが、それぞれの日付の中に聖書の一節が書かれていたりします。またプレゼントが入っているアベントカレンダーもあり、子どもたちにとってはクリスマスまで毎日一つずつプレゼントをゲットできるわけですからたまりません。またアベントキャンドルというろうそくでのカウントダウンもあります。今日はここまでです。 Thank you. See you.